イエスと12人の弟子が杉越の夕食をとり、主の晩餐の儀式を始めた2階の部屋から出る前に、救い主は弟子たちを導いて神を讃える歌を唱えられました。
もろもろの国よ、主を褒め讃えよ。
もろもろの国よ、主を褒め讃えよ。
もろもろの民よ、主を讃え祭れ。
我らに賜るその慈しみは大きいからである。
主の誠はとこしえに絶えることがない。
主を褒め讃えよ。
賛美を歌った後で一同は出かけました。人混みをかき分けながら町の門を抜けてオリブ山の方へ向かいました。みんな思い思いの考えにふけりながらゆっくりと進んでいきました。
イエス様はユダが裏切るだろうとおっしゃった。食事の部屋を飛び出していった様子から見て、ユダは怒って何かよからぬことを考えているらしい。今までずっとみんなユダは立派な人の手本のように思っていた。いつかイエス様が言われたことがある。人は外見で判断するが、神は考えや心の動機から判断すると。それにしてもあのユダが預かった財布から金を盗み続け、
父の身元に帰るのだと言われた時、救い主は何を考えておられたのだろうな。この世を去ってあの方の霊が天国の神の身元へ行くという意味なのだろう。いや、そんなはずはない。いつかはっきりおっしゃっていたことがある。死者には何もわからないと。それはラザロも言った通りだ。彼は死んだ時から救い主によみがえらされるまで何も知らず、何も感じず、何も聞こえなかったそうだ。どうもこれは私たちにもいつかわかる日が来るとイエス様がおっしゃる謎の一つだな。一つだけ確かなのは、
私の平安をあなた方に与える。主はそう言われた。私たちに平安を残して行かれるのだ。私たちが一緒についていけないところどこなのか。私があの方のことを三度も知らないというなんてとんでもないことだ。私はあの方を強く愛し敬っているのだから。あの方は私の主だ。あの方のためならどんな苦しみだって、侮辱だって、死だって耐えてみせる。どんなことだって。 一同がケデロンの谷を下り始めた時、イエスは深い悲しみの口調で言われました。
愛する弟子たちよ、今夜あなた方は皆私につまずくであろう。神の言葉に私は羊飼いを打つ、そして羊の群れは散らされるであろうと書いてあるからである。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行くであろう。
たとえみんなの者はあなたにつまずいても私は決してつまずきません。
ペテロ、よくあなたに言っておく。今夜鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言うだろう。
たとえあなたと一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しません。
私もあなたと一緒に死にます。喜んで。
ご一緒に死にます。
喜んで
死にます。
死にます。
潔く死にます。
エルサレムからオリブ山のふもとまで月光に照らされて歩きながら、イエスもまた考えにふけっておられました。しかし自分のことばかりではなく、考えているのは自分についてくる人たち、中でも最も親しい11人の弟子のことでした。やがて 満月に照らされて見事なブドウの木が見えました。弟子たちの注意をその木に向けて、救い主はこれを例えとして用いたまいました。
私はブドウの木、あなた方はその枝である。そして私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばない者は、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶ者はもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさるのである。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。人が私につながっていないならば、火に投げ入れて焼いてしまうのである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ちあふれるためである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はこれらのことをあなた方に命じる。互いに愛し合いなさい。しもべはその主人以上のものではないといったことを覚えていなさい。あなた方を迫害する者を愛しなさい。ひどい仕打ちをする者のために祈りなさい。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主が下るとき、それは私について証しをするであろう。あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから証しをするのである。見よ、私はまた来て、あなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。